穴を掘る。40代の新島さんは大手建築会社で管理職として働いている。新島さんはある時に首都圏近郊にある老朽化した団地をマンションに建て替えるプロジェクトを担当することになった。その団地が作られたのは半世紀ほど前のことで、現在とは違う建築法科で建てられた代物だった。新たに建築物を作るには地盤の調査などが必要になる。ボーリング試験という地中を深く掘削し、地盤の強度測定と土のサンプルを採取する調査が行われることになり、専門の業者に依頼された。更地にされた土地に業者がやってきて、ボーリングマシンを使って地面の掘削を開始した。そうして地中奥深くまで掘り進めた時だった。突如マシンを操縦していた作業員の様子がおかしくなった。
ヒッヒッヒッヒッヒッヒッヒッ
と出産時の呼吸法のような声を出し、棒立ちの状態で歯を食いしばって震え出したのだ。仲間が駆け寄ると、体を伸ばした体勢のまま地面に倒れた。意識はうつろな状態だったため、すぐに病院に搬送された。数時間ほどして、作業員は意識を取り戻した。検査されたが、異常は見つからなかった。本人は何も覚えておらず、体調が急変した理由にも心当たりはないという。大事を取ってその作業員には2日ほど休暇が与えられた。翌日、他の作業員たちが現場に行ってみると、ボーリングマシンのすぐそばの地面に深さ1メーターほどの穴が開いていた。掘った覚えのない穴である。覗き込んでみると、前日に様子がおかしくなった作業員が病院着で穴の底に伏せるようにうずくまっていた。体は土で汚れ、泣いていたのか涙の筋状に泥が付着している。自分で掘ったようだが、意識が朦朧としていて何をするつもりだったのか聞いても満足に答えなかった。すぐに入院していた病院に運ばれたが、病院側も作業員のことを探していたらしく、かなり大ごとになっていた。ベッドに横にしてしばらくすると意識もしっかりとしてきたが、本人は病院を抜け出したことすら覚えていなかった。その翌日も全く同じことが起きる。作業員は埋め戻した穴を掘り返し、穴の底で泣きながらうずくまっていた。穴は前日より深く2メーター近くもあった。また病院に連れ戻された。その日から作業員の家族が病室に泊まり込むことになった。その後も夜中になると暴れて部屋を出て行こうとしたが、家族や看護師が体を張って止めたため、外に出ることはなくなった。作業員の奇妙な行動は仕事のストレスによるノイローゼだと判断された。関係者の一部には危険な土地なのではないかと考える者もいたが、元の団地で何か特別な事件や事故があったわけではなく、そう判断する根拠がなかった。工事は予定通り進められたが、地盤調査の結果、地質的にやや難があることが分かり、マンションは土台を構築した上で建てられることになった。完成したマンションは分譲され、すぐに完売となった。マンションが完成してからまだ1年も経っていない頃、1階の部屋に住んでいた若い夫婦の奥さんの方から管理会社に苦情が入った。寝室にしている和室の床の下から物音が聞こえるというのだ。それも人の声ではないかという話だった。 ブツブツと何を言っているのかわからないが、自分に語りかけてくるようで気味が悪くて仕方ない。しかし構造上、床下に人が入り込んでいる可能性は考えられない。配管などがきしむなどして音を出し、それが声のように聞こえるだけではないかと考えられ、一応調査することになった。畳を剥がして床板も外し、床下を調べたが異常は見つからなかった。それからしばらくした頃、今度は旦那さんから連絡が入った。マンションを退去するという申し出だった。こんなところには住んでいられないと苦々しい口調で言った。10日ほど前のこと、旦那さんが帰宅すると寝室が様変わりしていた。畳がひっくり返され、床板も剥がされている。聞いていないが、また調査でも入ったのだろうか。覗き込んでみると、床下に奥さんがいて、コンクリート製の土台に指をあてがい、引っかくような仕草をしていた。まるでコンクリートを手掘りしているような様子だったという。しかし素手でコンクリートが掘れるわけがない。何度その動作を繰り返したのか、奥さんの両手の爪はすべて剥がれていた。よく見ると、奥さんが指をあてがっている土台には赤い筋が何本もできている。奥さんは泣いていた。おえつしながら懸命に手を動かしていた。旦那さん一人では止めることができず、奥さんは救急隊がやってくるまで泣きながらコンクリートに血の跡を残し続けた。それで退去を決めたという話だった。問題の和室は、あの作業員が穴を掘ったちょうど真上である。その後部屋に新しい入居者が入ったが、しばらくすると今度は旦那さんの方が同じ行動に出た。また部屋は売りに出され、新たな家族が住み始めたが、今度は中学生の息子が床下でコンクリートをかきむしった。こんなことがもう何度も繰り返されていると新島さんは語る。お払いなども行ったが、何の効果もなかった。自殺や事故などであれば心理的瑕疵物件として表示義務もあるが、このような状況が法律に記されているわけではなく、表示する義務があるかどうか曖昧にあるという。結局物件の購入代金を回収したい部屋の持ち主は、このことを説明しないまま売りに出し、やがて新たな買い手がつく。こうしたババ抜きのような状態が、そのマンションが建ってから13年もの間ずっと続いているのだという。以上、穴を掘るという題名の話でございました。